説教、この目であなたを仰ぎ見ます。石橋秀夫牧師です。
いよいよ呼ぶ記の最後の章を学びます。この42章に示されている呼ぶは打ちのめされている呼ぶであります。塵と灰の上に伏して、聖書の中では塵と灰の上に伏す、灰をかぶる、それは悔い改めの技として示されているわけでありますが、その塵と灰の上に伏して罪を告白する、その呼ぶが記されていくわけであります。6節に、それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。これがヨブの最後の言葉であります。神の前に打ちのめされているヨブ、自分を退けて、自分の正しさをあれほど主張したヨブが自分を退けて罪の告白をして悔い改めているヨブの姿であります。並木光一先生のヨブ記の全体像という本がありますが、ヨブの学びの中でよく引用をいたしました。この本で、今日の箇所、このヨブについて記しているところがあります。知識人たちはこのヨブにつまずいたというふうに書いてある、その言葉をお手元の資料の中に印刷してありますので、ご覧いただきたいと思います。ヨブの最後の姿勢を批判する多くの知識人たちがいる。彼らの受け止め方はこうである。神は不当な苦悩を一方的にヨブに下して、ヨブの問いかけには沈黙を守り、問い詰められると創造者の宝剣を引き抜いてヨブを脅かしひれ伏させた。このような神は暴君でしかない。その神に平身転倒したヨブは情けない。多くの知識人がこのような印象を持ってヨブにつまずいた、こんなふうに記されているわけであります。ヨブは今打ちのめされている、塵と灰に伏して罪を告白し悔い改めている、自分を退けている。このようにヨブを変えた力は何であるか、そのことがヨブ記の最後においてあなたたちは学ぶわけであります。創造者がその宝剣を引き抜いてヨブを脅かしたそしてヨブはひれ伏したということであるのでしょうか。ヨブ記といえば1章21節から22節がよく知られています。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。このような時にもヨブは神を非難することなく罪を犯さなかった。これがヨブ記一章においてヨブについて記されていることであります。ヨブ記といえばこの言葉がまず思い起こさせられるわけであります。葬儀の時によく読まれる聖書の言葉でもあります。主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよと言い、そしてどのような時にも 神を非難することなく罪を犯さなかったとヨブについて語られているわけであります。本当にそうだろうか、この言葉が吹き飛んでしまうようなヨブの叫び、ヨブの問い、もう凄まじい神への怒りの言葉さえ語っているわけであります。ついには神から自分を無罪にするために私を有罪にするかするのかと鋭く問われるほど神を追求する、自分の正しさを主張して胸を張る、そのようなヨブを学んできたわけであります。創世記3章において現在と呼ばれる事柄が記されてくるわけであります。蛇の誘惑、この中央の木の実を食べれば神のように善悪を知る者になる、それが現在であります。神のようになる、神の座に座る、それが現在、人間の罪のもととして示されるところであります。ヨブは自分の正しさを主張し、この座ってはならない神の座に座ってしまったのであります。どんな時でも神を褒めたたえ、どんな時でも神を非難し罪を犯さなかったという言葉は、信じることができないわけであります。ヨブの姿、それは最初のヨブについての言葉を吹き飛ばすような、ヨブの叫びを、怒りを聞いてきたわけであります。しかし今ヨブは神の前に塵と灰に伏して罪を告白して悔い改めているのであります。ヨブをこのように変えた力は何であろうか。創造者の封建を引き抜いてヨブを脅かしてひれ伏させたという引用された言葉、これがヨブを変えたのだろうか。42章の1節から2節を見ていただきたいと思います。ヨブは主に答えていった。あなたは全能であり、無胸の成就を妨げることは、できないと悟りましたと語られていくわけであります。身胸の成就を妨げることはできないぞと悟りました。神は全能者ですとヨブは言っているのであります。神の身胸の成就とは何であるか、それを妨げていたヨブ、それはどういうことなのであるかということを考えさせられるところであります。神の身旨とは何であるか、私は創造者の神の身旨が何であるか、創世記の2章3節から示されてくるわけであります。6日で天地を創造された、7日目に休まれたということについて記されているところであります。2章3節で、この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息をなさったので、第7日の日を神は祝福して聖別されたと記されています。祝福して聖別する、これが神の天地創造の 目的として示されてくるわけであります。身旨の成就ということは、性別して祝福するということが神の身旨であり、その成就のために神は働いてこられたと教えられてくるわけであります。神は創造された、天地宇宙を創造された、生き物を創造された、人間を創造された。神の弁論の中でこのことが一つ一つ取り上げられて、ヨブに語られてくるわけであります。そしてすべては神のもの、神の祝福のもとにあることが示されてきたわけであります。祝福して性別する、これが神の御心であります。この神様のご意思を知らされて、ヨブは神の前にひざまずき、その罪を告白していくわけであります。3節を見ていただきますと、これは何者か、知識もないのに神の経輪を隠そうとするとは、神から激しくヨブは問われるわけであります。神様の経輪、神様の御業、それを隠そうとするとは何者か、知識もないのにと厳しく問われます。そしてヨブはその通りですと告白せざるを得ないわけであります。私は理解できず、私の知識を超えた驚くべき御業を挙げつらっておりました。ヨブの知識を超えた驚くべき神の御業、それを挙げつらっておりました。私たちもこのように神の業を挙げつらうということがあるわけでありますが、ヨブは神の前にその自分を思い知らされていくわけであります。ヨブの知識を超えていた、理解できなかった神の驚くべき御業、ヨブはこの御業を見るものとなった、知るものとなった。そして神の前にひざまずいているわけであります。前回見よベヘモットと始まっていく部分を学んだわけであります。40章の15節で、見よベヘモットを、見よ腰の力と腹筋の勢いを、もうこういう形で見よという言葉が重ねて語りかけられている場所を学んだわけであります。激しく通ったカビが今見よとヨブを招いておられるわけであります。15節から語られる神の語り口は違っています。問いかけながら、ヨブを激しく問いながら、そして裁き去る神ではなくて、見よと見える世界にヨブを招かれる、まさにヨブ記のクライマックスといえるところを前回学んだわけであります。ここから一変するわけであります。神の語りかけが一変して、問う神から招かれる神、神の驚くべき御業を見る者へと招かれる神様の御業が示されていくわけであります。 ベヘモット、レビアタン、前回学んだところでありますが、混沌と闇の世界に君臨する怪獣、まあ、神話の世界ではありますが、人々を混乱と闇の中に引きずり込む、そして苦しめる怪獣、闇の世界の怪獣、誰もこれに立ち打ちすることはできない、もうそこに引きずり込まれたらもうどうすることもできない、闇の世界の力であります。このベヘモットとレビアタンを神は排除されない、そうではなくて神は天のもとにあるものは全て私のものだと語られていたわけであります。41章の3節の終わりの天の下にあるものは全て私のものだ、この言葉が大きなメッセージとして光り、この御言葉に聞いてきたわけであります。天の下にあるものは全て私のものだ。ベヘモットもレビアタンも神が創造したもの、この混沌と闇の中に力を発揮する怪獣も神は排除されることなく私のものだと語られて、神の平和の中に招き、レビアタン、ベヘモットと戯れる神、平和に楽しく過ごす神の姿が示されてきたわけであります。神の創造された全ての世界は神の支配のもとにある、そして私のものだと言ってくださる、祝福する、私のものとして性別して聖なる神が罪の中にあるものを聖なるものとして認めて私のものと言ってくださる、そして神の祝福の中に全てのものを生かそうとされる神の驚くべき御業が示されてきたわけであります。この驚くべき御業をヨブは今そこに招かれて見るものとされたと喜び告白をしているわけであります。ヨブは今チート灰の上に伏しているヨブの姿が示されます。前回見たところでありますが、チート灰の上に座って惨めな姿を晒している、激しい痛みと苦痛の中で必死になって神に叫んだ。チート灰の上に伏して必死になって叫んできたヨブの姿を学んできたわけであります。なぜですかと激しく問うヨブの姿を学んできたわけであります。そして今同じ地と灰の上にヨブは伏しているわけであります。しかし地と灰の上に伏すヨブ、それは地と灰の上に伏して神の前に罪を告白して悔い改めざるを得ない自分をヨブは見つめているわけであります。自分は正しいと主張していた自分を退けて神の前に今自分がどんな存在であるかということを深く知らされて、感謝の中で罪の告白をしているわけであります。今地と灰の上に伏して自分を退けて悔い改める、ヨブの罪が告白されているわけであります。七節のところを見ていただきたいと思います。次回学ぶところでありますが、主はこのようにヨブに語ってからテマン人エリファズに仰せになった。 私はお前とお前の二人の友人に対して怒っている。お前たちは私について私のしもべ呼ぶのように正しく語らなかったからだ。今まで聞きたいと思っていた呼ぶ神様から正しいと言っていただくことを深く強く願っていた呼ぶが、今地と灰の上に伏して自分を退けて悔い改める、そのところで正しいものと神から見つめられているヨブの姿が示されているわけであります。友人たちが神様のお叱りを受けるわけであります。なぜ叱られているのか。友人たちは神を信じていると言いながら、神を知っていると言いながら、神の代弁者のごとく語って王国の質をかけて、神は正しいものを祝福し悪しきものを裁かれる神であると神の代弁者のように語って、神を見失っている友人たちの姿を見たわけであります。ヨブは正しいと胸を張って神の前に立つ、神を信じている、こんなに信じているのになぜこのような目に遭うのか。ヨブは痛みや苦しみの中で自分の正しさを主張するわけであります。しかし自分が正しいと思ってしまう、そこにヨブの落とし穴があったわけであります。ヨブほどの信仰者はいない。どんな時にも神を褒めたたえ、どんな時でも神を批判することなく罪を犯さなかったヨブと示されますが、そこにヨブの落とし穴があったわけであります。神をさえ裁いてしまう罪の中にはまっていくヨブの姿を見てきたわけであります。それでも神様のヨブを見つめる目は変わっていない。それでも神はヨブを、あなたは私のものだ、あなたを聖別する、祝福して生かす、この神の御心は変わらない。罪の中にあったヨブでありますが、ヨブに対する神の御方は変わらない。ヨブを、罪の中にあるヨブを正しいと神は認めて、そして祝福して生かす神、この神にヨブを深く出会っていくわけであります。五節であなたのことを見にしておりました、しかし今この目であなたを仰ぎ見ます、それゆえ私は塵と灰の上に伏し自分を退け悔い改めます。耳にしておりましたけども知りませんでした、本当には知りませんでした。友人たちを神を信じていると言いながら信じていませんでした。自分が正しいと思う、そこに落とし穴があって、どんどんどんどん罪の中に入り込んでいく、はまっていく、落ちていく。ヨブはその自分に気づきませんでした。しかし今この目であなたを仰ぎます、罪の中に働く神の業、苦難や苦悩の中に働く神の業、その業を見ることができました。神様がどこで働いておられるのか、そのことを見て深く知ることができましたとヨブは告白しているわけであります。 なさに自分はどんな自分であったとしても、人間であったとしても、あなたを祝福して聖別するという神の御旨は変わらない。ヨブを見る神の目は変わらない。ヨブを正しいと認めて聖別して祝福して、人間の最も悲しいところに働く神の御業を見ることができました。血と灰に伏す私の中に働く神の業を見ることができました。血と灰の上に伏すこの私を私のものとして受け止めてくださる神の業を見ることができました。血と灰の上に伏して罪を告白せざるを得ない、その罪の中に働く神の御業を知ることができました。だからあなたを崇めます。とヨブは賛美の歌を告白をなしていくわけであります。本当に心からの罪の告白の中で神を賛美する言葉を語っているわけであります。ヨブはイエス・キリストを指し示す預言者であると学んできたわけであります。それゆえに私たちはヨブを深く親しく学ぶことができます。そこに自分の姿を見ることができます。そして神の業を知ることができます。その深い御心を知ることができます。あなたのものだと言ってくださるそのお言葉の中に、到底受け入れることができない罪の働きを、でもあなたは私のものだと言ってくださる聖なる神が、聖なる神に招かれて聖なるものとして神は見てくださっている。そして祝福し続け、罪を私のものと言ってくださる方が本当に私のものとされた。イエス様の十字架であります。十字架によって私たちを、私の罪を私のものとして、本当に神のものとして聖別して祝福する、救って生かす、十字架のイエス様が指し示されているのであります。天地創造の神様の目的、聖別して祝福するという、その驚くべき神の御業がイエス様によって成就した。ヨブに注がれた神の愛の業はイエス様の十字架によって本当に成就したのであります。それにヨブのように、いやヨブ以上に、私たちは驚くべき神の御業を見た。この礼拝で聖餐式においてこの驚く御業を私たちは見た、体で味わった。それゆえにこの死を仰ぎで高らかに死を賛美する、この礼拝を捧げることができる、その幸いが呼ぶ教を通して示されているのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、ヨブ記の学びを主が導いてくださり、ヨブ記の一つ一つの言葉が生ける神の言葉としてこの礼拝で私たちに響き渡らせてくださったこと、そのことを思い感謝いたします。ヨブ記が驚くべき神の御業を見た、そして 主を仰ぎ見て罪を告白して高らかに主を賛美している、このことは私において本当に成就した、イエス様の十字架と復活によって本当に成就したと示されてまいります。この驚くべき神の御業のうちに私たちは生かされています。このように礼拝を捧げることが許されています。聖別して祝福するという神様の御心が成就して、そのうちに私たちは生かされています。どうぞその喜びをかみしめながら、主を賛美しながら死の日々の歩みをなすものとならしめてください。何よりもこの礼拝を本当に大切なものとして歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。